コロサイ人への手紙第1章15節からお読みします。巫女は見えない神の形であり、作られたすべてのものより先に生まれた方です。なぜなら万物は巫女にあって作られたからです。天にあるもの、地にあるもの、見えるもの、また見えないもの、王座も主権も支配も権威も、すべて巫女によって作られたのです。万物は巫女によって作られ、巫女のために作られたのです。巫女は万物よりも先に存在し、万物は巫女にあって成り立っています。また巫女はその体である教会の頭です。巫女は初めてであり、死者の中から最初に生まれた方です。こうしてご自身がすべてのことにおいて第一のものとなられたのです。
イエス様はそれまで誰も語らなかったような仕方で語られました。誰もできなかったさまざまな奇跡をなさいました。それで人々はイエス様を驚きの目で見、この人はこういうことをどこから得たのでしょう。この人に与えられた知恵や、この人の手で行われるこのような力ある技は一体何でしょう。そういうふうに語り合っていました。イエス様が人の罪を許すのを見て、人々は罪を許したりするこの人は一体誰だろう。そう言って驚いたのです。ヘロデ・アンティパス、彼は洗礼者ヨハネを殺した人ですが、彼はヨハネよりも多くのヨハネに行ったよりも多くの人々がイエス様に付き従っていく、それを見まして、ヨハネなら私が首をはねたのだ、そうしたことが噂されているこの人は一体誰なのだろう、そう言っています。イエス様の弟子たちもイエス様がガリラヤ湖の嵐を沈めたとき驚き恐れて言いました。風や湖までが言うことを聞くとは、一体この方はどういう方なのだろう、この方はどういう方なのだろう、イエスは一体誰なのだろう。これは私たちが聖書を読むときに問わなければならない問いですね。そして聖書はこの問いにさまざまな形で答えていますが、今日の箇所ではイエス様とは誰なのか、この問いにイエス・キリストは神の御子だ、すべてのものの上に立つ第一のお方である、そう答えています。今朝の箇所は神様の御子としてのイエス・キリストを賛美している、本当に力強くまた美しい箇所ですけれども、ここからイエス・キリストがどのようなお方なのか、あなたにとってどのようなお方なのか、そのことを考えてみたいと思います。で、今朝の箇所、コロサイの一章の15節から18節ですが、ここは2つに分けることができます。第一の部分は15節から17節まで、第2の部分は18節です。15節から17節はイエス・キリストがあらゆる作られたものの上におられる、すべてを治めておられると教えています。つまりこの世のすべてのものの中で第一のお方であるというのです。18節の方はイエス様がどう呼ばれていますか。教会の頭と呼ばれていますから、イエス様がこの世のことだけではない、救いの領域においても神の国においても第一のお方である、そういうことが語られているわけですね。そしてこの二つの部分にはイエス・キリストについて同じ言葉が使われています。ちょっと違って訳されているので、同じ言葉とは日本語では気づかないかもしれませんけれども、ギリシャ語ではプロトトコスと言います。英語で firstborn ですから最初に生まれたものという意味ですね。15節では先に生まれた方と訳されていますし、18節では最初に生まれた方と訳されています。同じ言葉がここで使われているわけです。でもその使われ方は少しばかり違っています。15節、作られたすべてのものより先に生まれた方、ここで使われているファーストボーンはキリストが他のものとは区別された特別な存在であるということを言うために使われています。で、今の日本やアメリカでは長男だからといって特別扱いはありませんよね。この法的に何か権利があるわけではありません。でもイスラエルの国では長男は特別扱いされました。あの法当息子のお話、よく皆さんご存知ですね。お兄さんと弟がいた。弟はもう生きてる間から親の財産を分け前をくれなんて厚かましいことを言って、まあ生前贈与というようなことでしょうか、もらってそれで、旅立っていくわけですが、弟は一体お父さんの財産の何分の1をもらったでしょうか。私昔これクイズに出したことがありましてね、ある雑誌に頼まれて載せたことがあるんですが、皆さんどう思いますか。何分の1もらいました。半分ですか。今の日本の法律では半々になるでしょうね、子供が。でもユダヤの国では長男は他の子供の2倍の分け前を受けるということになっていますから、正解は長男が3分の2、次男は3分の1をもらっていったというわけです。3分の1でも資産家の息子ですから大きな額になったと思います。そのように長男には特別な権利また責任が与えられていました。長男は父親の財産ばかりではありません。神様からの祝福を受け継ぐものとされていました。創世記のヤコブとエソーの物語、あそこでエソーが長子の特権を軽んじますね。そのために長子の特権がヤコブの手に渡ってしまう。そこで言われている長子の特権は同時に神様からの祝福であったわけですが、エソは神様からの祝福なんていらない、私は自分の力で立派になってみせる、そういう思いがあったわけです。出エジプト記では家畜も人も最初に生まれたものは神のものである、ファーストボーンは神のものであると定められました。聖書では長子、これは特別な存在として扱われているわけです。ですからコロサイ1章15節で言われている長子、ファーストボーン、最初に生まれたもの、先に生まれたものという言葉もキリストが他のすべてのものから区別された特別な存在ですよということを示すためにこの言葉が選ばれたわけです。ギリシャの思想では人間は神々の子孫であると考えられていました。それで人々は聖書がイエス様は神の御子だそう教えていたとしても、それを正しくは受け取らないで、イエス様を他の人間と変わらない存在、自分たちと同じ存在に引き下げてしまったのです。その人たちは考えました。イエス様が神の子だからといって何も特別なことはない、我々だって神の子なんだ、同じなんだと考えたわけですね。ですからその人たちにとってイエス様はまあ自分よりは少しは優れた人かもしれない、でも自分たちと同じラインに立つものであって、自分だって頑張ったらキリストになれるんだ、イエス様は最初にキリストになった模範であり教師であり先輩である、誰もが努力すればそこに到達できるんだ、そう考えたのです。それが間違っていることは皆さんよくご存知でしょう。聖書は神様と神様以外のものの間にはっきりとした区別をつけています。それが神様が聖なるお方という言葉の第一の意味です。神様お一人が創造者です。他のすべてのものは 神様によって作られたもの、被造物です。神様のように自ら存在しているのではなく、神様によって存在させられている。そうですね、神様はあってあるお方ですが、私たちはあってなきがおときものです。私たちはみんな自分で生きているとは言えません。やっぱり生かされている。皆さんそれぞれそのことを感じてますよね。人間は神の形に、神に似せて作られた尊いものです。でも神ではありません。絶対でも無限でもないからです。天使はどうでしょうか。天使は人間よりももっとパワフルな存在です。神様に近い存在でしょう。でも天使もまた神に作られたもの、被造物です。目に見えるものが被造物で、見えないものは神である、そういうわけではないのです。コロサイ一章の16節には、天にあるもの、地にあるもの、見えるもの、また見えないもの、王座も主権も支配も権威も、すべて御子によって作られたのですとありまして、見えるものも見えないものも、天にあるものも地にあるものも、まあ、天にあるもの、見えないものというのは、それが霊的な世界のことを指すとすれば、神以外のすべてのものは、たとえそれが霊的な存在、超自然的なものであったとしても、やはり神によって作られたもの、神によって存在させられているもの、イエス様にあって、イエス様によって、イエス様のために作られたものに過ぎないというわけです。しかしイエス・キリストはその作られたものの一つではありません。神によって作られた被造物の一部ではありません。16節に、万物は御子によって作られ、御子のために作られたのです。そう教えられていますように、イエス・キリストは創造者です。すべてのものがキリストにあって、キリストによってキリストのために作られたとしたら、キリストがその作られたものの中にいるはずがないわけです。そうでしょう。キリストは永遠の先から父なる神と共におられた神の御子、独り子なる神です。作られたお方でないということを示すために、聖書は生まれたお方、first born という言葉を使うのです。ヨハネの福音書、そこにも同じことが書かれていました。イエス様が作られたものの一つではない、すべてをお作りになったお方であるということがこう書かれています。ヨハネの福音書の一章の一節から三節、もうどなたもよくご存知の箇所ですね。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この方ははじめに神と共におられた、すべてのものはこの方によって作られた、作られたものでこの方によらずにできたものは一つもない。イエス様ご自身もヨハネの福音書の8章58節で、まことにまことにあなた方に告げます、アブラハムが生まれる前から私はいるのです、そうおっしゃって、ご自分が永遠の先から存在されたお方であるということを明らかにしていらっしゃいます。私はいる、これは神様のお名前ですよね。神様は私はあってあるもの、 I am that I am と言われましたけれども、イエス様も同じ言葉、 I am that I am と言われたのです。イエス様はまたマタイの福音書でこう言われました。これも皆さんよくご存知の箇所、28の19から20、私には天においても地においても一切の権威が与えられています、それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい、そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。弟子たちはイエス様が世の初めから、そして世の終わりまで存在されるお方、 しかもどこか遠くに存在されるっていうのではない、私と一緒に存在してくださる、私と共にいてくださるお方である、そのことを固く信じました。そのことに励まされて恐れることなくキリストを述べ伝えていったのです。イエス様が神の御子である、この世界の、いや全宇宙の作り主である、すべてのものを治めておられる、そうであるならどうでしょう、このお方を信じる者はこの世のどんなものにも恐れることなく勝利の中を歩むことができるのではないでしょうか。ローマ人への手紙8章の35から39には次のように書かれています。私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか？患難ですか？苦しみですか？迫害ですか？飢えですか？裸ですか？危険ですか？剣ですか？あなたのために私たちは一日中死に定められている、私たちはほふられる羊とみなされたと書いてある通りです。しかし私たちは私たちを愛してくださった方によってこれらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。私はこう確信しています。死も命も御使いも権威あるものも今あるものも後に来るものも力あるものも高さも深さもその他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。でこの箇所にはどんな力あるものがあったとしてもそれは所詮被造物に過ぎないと言っています。キリストが万物を作りそれを治めておられる、だからどんな被造物も私たちを神の愛から引き離すことはできない、そう宣言しているのです。信仰の勝利宣言ですね。キリストをあらゆるものの上に立つ第一のお方として信じる信仰が私たちを勝利に導きます。さて今日の箇所の第二の部分18節にはこう書かれています。巫女はその体である教会の頭です。巫女は初めであり死者の中から最初に生まれた方です。こうしてご自身がすべてのことにおいて第一のものとなられたのです。ここでもファーストボーンという言葉が死者の中から最初に生まれた方、最初に生まれた方というところで使われています。15節の先に生まれた方というところで使われていましたファーストボーンは他とは区別されたものという意味で使われていました。しかし18節では他との区別よりもむしろつながりを示すために使われています。どういうことかをこれから説明しましょう。イエス様が十字架から3日目に死に打ち勝って墓を破って復活なさった、それはご自分が神であり救い主であるということを示すためだけではなかったのです。キリストを信じる者もキリストと同じように永遠の命を持つことができる、やがての日に復活に預ことができる、そのことを示すためでしたね。コリントの第一の15章12節から次のようにあります。少し長いんですけれども大切な箇所ですから読んでみましょうか。もし開ける方がありましたらコリント第一の15章12からのところです。最初に12から19までを読んでみましょう。ところでキリストは死者の中から復活されたと述べ伝えられているのならどうしてあなた方の中に死者の復活はないと言っている人がいるのですか。もし死者の復活がないのならキリストも復活されなかったでしょう。そしてキリストが復活されなかったのなら私たちの宣教は実質のないものになりあなた方の信仰も実質のないものになるのです。それどころか 私たちは神について偽証したものということになります。なぜならもし仮に死者の復活はないとしたら神はキリストをよみがえらせなかったはずですが、私たちは神がキリストをよみがえらせたと言って神に逆らう証言をしたからです。もし死者がよみがえらないならキリストもよみがえらなかったでしょう。そしてもしキリストがよみがえらなかったのならあなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお自分の罪の中にいるのです。そうだったらキリストにあって眠った者たちは滅んでしまったのです。もし私たちがこの世にあってキリストに単なる希望を置いているだけなら、私たちは全ての人の中で一番哀れなものです。大丈夫でしょうか。英語の人はよく Are you with me? って聞きますけれども、大丈夫でしょうか。ここで言われていることお分かりですね。キリストの復活がなかったら私たちの復活もないのです。どんなにあなたがキリストを信じても永遠の命を持つことはできません。そこに救いはありません。それは虚しい希望です。思い込みに過ぎません。本当の信仰ではありません。ここを読んでると本当に憂鬱になりますね。絶望的な文章です。でも聖書はそこで終わっていない。感謝ですね。続いて読んでみましょう。20節からです。しかし今やキリストは眠った者の初歩として死者の中からよみがえられました。というのは死が一人の人を通してきたように死者の復活も一人の人を通してきたからです。すなわちアダムにあって全ての人が死んでいるようにキリストによって全ての人が生かされるからです。しかし各々にその順番があります。まず初歩であるキリスト、次にキリストの再臨の時キリストに属しているものです。そうです、イエス様が復活されたのはその後に続く私たちのためだったのです。私たちも後に続いてイエス様と共に復活するのです。ですからイエス様は眠った者の初歩とコリントの手紙では言われています。穀物が多くの実りをもたらす時には必ずファーストフルーツと呼ばれる初穂があります。初穂に続いて収穫がある。そのようにキリストはキリストを信じる者たちのファーストフルーツ、初穂になってくださった。キリストが死者の中から最初に生まれた方、最初に生まれたこと、ファーストボーンという言葉が使われていましたが、これはどういう意味かというと、コリント第一の15章で言われているファーストフルーツと同じ意味でそこは使われているわけですね。キリストは最初に死者の中から復活された。救いにおいて第一のお方になることによって、私たちがその後に続く第二、第三、第四、第五のものになることができるというのです。イエス様の復活は私たちの救いと復活を保証するものだったのです。イエス・キリストは他のどんな被造物からも区別され、その上に君臨されるお方です。しかしそんなお方が、創造者であるお方が、人となり、被造物となり、また罪人のために十字架で死んでくださり、そして復活されることによって、私たちをキリストに属するものにしてくださったのです。イエス様は教会の頭であると言われています。御子はその体である教会の頭ですと言われていますが、イエス様は教会の頭になることによって、信じる私たちをご自分とつなげてくださる結合をしてくださるのです。私たちは、教会を通して頭であるキリストに所属するものになるのです。キリストに属しているからこそやがての日に復活するのです。キリストは作られたものの上にあって第一のお方であるというだけでなく、私たちの救いにおいても第一のお方です。やがて救いが完成する日がやってきます。 その先駆けとしてイエス様はすでによみがえって天におられます。私たちは第一のお方につながることによってその救いに預かるのです。よくさまざまな団体が皇族ですとか著名な方を、まあ、名誉会長にしたり名誉会員などにする、そういうことがありますよね。それによって、まあ、団体 の、 この知名度というものをこう高めるわけです。では信用を勝ち取る、何かあった時に、まあ、自分たちをプロテクトする、そういうためにそういう人々を名誉会長だの名誉会員だのいろいろするわけですね。でも皆さん、教会にはどんな名誉会長も有名人も名誉会員もいらないのです。教会の頭は全てのものの主であるお方です。神の御子、全てのものの主、全てにおいて第一のお方が私たちの頭であるならば、私たちに他の誰が必要というのでしょうか。私たちに求められていることは、この第一のお方を教会においても、また私たち一人一人の人生においても第一のお方にしていくということです。私の人生にキリストが第一のお方になっているだろうか。私のビジネスで、私の学業で、私のファミリーライフでどうだろうか考えてみたいと思うのですね。先月執事会に、教会の財政上のアドバイザーにお願いしています APM はアセットプリザベーションミニストリーとかなんかそういう略だと思うんですが、 APM の方がお話をしてくださってこうおっしゃいました。その人のチェックブックとスケジュール帳を見せてもらえば、その人が一体何を大事にしているか私は言い当ててみせます。確かにその通りですよね。自分のお金の使い方、時間の使い方、それがその人が本当は一番何を大事にしているかを如実に表すと思います。いかがでしょうか。私たちのお金の使い方、時間の使い方において、キリストが第一のお方になっているでしょうか。私たちがこうして礼拝に7日のうち1日を聖別してきていますのは、私の時間は全てあなたのものですという信仰の告白として礼拝に出ています。私たちが先ほど献金しました、それは私の持っているものは全てあなたが与えてくださったものです。私のものは全てあなたのものです。その信仰の告白です。いかがでしょうか。この1週間、また今日の1日に神の御子が第一のお方となっておられるだろうか。そんなことを思い見ながら1週間を始めてみましょう。そして神の御子イエス・キリストを第一のものにするときに与えられる大きな大きな祝福を今朝の礼拝でまた握りしめ、それをいただいて歩んでいく一週間にしたいと思うのです。お祈りを捧げましょう。父なる神様、伝統を前にイエス・キリストがあなたの御子であり私たちの頭であることをもう一度確認してくださりありがとうございました。私たちがイエス・キリストを第一のお方としてあがめ、信頼し従っているのかどうか、このレントの期間、私たちの心を探ってください。生活を点検してください。私たちに真実な悔い改めを与えてください。そしてそれがもたらす大きな祝福に預かるものとしてください。愛する主イエス・キリストのお名前で祈ります。